今日のところですけれども、ヨハネの手紙第1の2章の18節から29節までです。ここでですね、18節に幼子たちとあります。28節にはさあ子供たちという言葉が出てきます。幼子、子供たちっていうのは、信仰がまだそう成長してない幼い信仰の人たちのことです。で、18節にですね、今は終わりの時ですという言葉が出てきます。今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかりますとあります。今は終わりの時だと言っています。これは週末の時のことではなくて、イエス様が来られてからの時代のことです。だから私たちがいるこの時も終わりの時です。で、ヨハネがいたこの時からずっと終わりの時というふうに言われます。で、その特徴は反キリストが現れるということです。で、反キリストというのは本当の終末の時、終わり、終末の時にですね、サタンがその自分の悪の力をその反キリストという一人の人に全部与えて世界を惑わす、そういうものが出てくるということが予言されています。ただ今の時代にもその反キリストの霊は働いているということです、ね、だからそのことに気をつけなさいということを言ってきます。そして19節に、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですという言葉が出てきます。この言葉を読んでいきますと、その反キリストというというか、このヨハネがですね、この手紙を書いていた時に教会にですね、偽りの教えが入ってきてました。グノーシス主義というですね、キリスト教の信仰に似ているようで違う信仰です、ね。子供たちもいますけれども、鬼滅の刃好き、今鬼滅の刃っていうのがやってますね。あそこで鬼が出てきますね。鬼が人を食べたりとかで、それと戦っていきますね。あのようにこの反キリストの霊が、その偽り者たちがですね、俺たちは鬼だ、お前たちをね、お前たちの信仰をダメにしてやるというふうな姿で来たら、私たちはすぐ分かりますね、ああいうもう恐ろしい姿でやってきて、お前たちのことを、お前たちをダメにしてやる、お前たちの信仰も全部ダメにしてやるという姿で入ってきたら、私たちは分かります。すぐに分かります。こういう話聞いたことがあるんですけども、ですね、麻薬ってありますね。今、覚醒剤とか大麻とか、なんかそういうものをやり始めるとき、ある人が夜遊び回ってる若い子のところに行ってね、その袋を出して、ねえねえ君、この、覚醒剤というか大麻というか、やってみない？君さ、これやるとね、頭がガンガンして、もう幻覚を見て大変なことになって、体はボロボロになって、どっかの施設に入れられて、もう半身不随で大変なことになるんだけど、この薬やってみない？って言ってやる人いますか？いませんよね。あの人たちの近づき方っていうのは、夜遊び回ってるそういう若い人のところに行って、どうしたの君、 何かあったの？なんかイライラしてるの？なんかすごい悩み事があるの？そうなんだ。じゃあさ、これちょっとやってみて。気持ちすっきりするよ。勉強が集中できるよ。頭がね、もうクリアになってね、すっごくいい気持ちになるよ。女の人にはこれね、ダイエットに効くんだよ。もう無理、何もしなくていいとダイエットに効くんだよ。あ、これ大丈夫、これ合法だから。合法ってわかる？立法に、あ、ごめんなさい、法律に違反していないっていうこと。これやってたって大丈夫、警察に捕まらないから。今日ね、初めてやったんだから、これタダであげるからやってみてよ。やってみてすごく気持ちよくなったらまた来てね。これタダであげる、大丈夫、警察には捕まらない、合法なもの、違反じゃないから大丈夫、ただだからやってみてと言って入ってくるわけですね。そしてそれをやるとやめられなくなる。本当に体がダメになってくる、そういうもんです。こういかにもこれをやるとあなたはダメになるんだよというふうには入ってきません。とてもとても良い、そういうふうにして入ってきます。これが窓ガラスですよね。だからそういうふうにして教会に入ってきます。何か悩んでいる、信仰で悩んでいるの、ああそうだよね、なんかよくわかんないよね、この聖書の言葉って本当なのかな、一緒に考えてみない、もしかしたらこれ違うかもしれない、聖書でそう言ってるけど本当にそう信じてるの、そういう風にして入ってきます。そういう風にして入ってくるのが反キリストです。黙示録の12章にですね、黙示録の12章の9節、黙示録の12章の9節にサタンのことが書いてあります。黙示録の12章の9節にこうして、その大きな竜、これはサタンのことですね、悪魔のことです、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすもの、これがサタンです。来週ですね、悪魔とかサタンとかその辺をやりたいと思うんですけども、この古い蛇とあります。サタンは古い蛇、蛇というと何を思い出す、どこを思い出すかというと創世記の3章です。人を惑わす時のサタン、あの蛇として現れてきますね。そしてその後に全世界を惑わすものっていう言葉が出てきます。ちょっと創世記の3章を見ていきたいと思います。反キリストの働きです。反キリストというのが出てくるけれども、じゃあその反キリストは、その働きは一体何なのかということです。で、聖書では、惑わすものということで出てきます。創世記の3章の中で、1節からですね。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神を仰せられました。すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。
それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。ここで蛇が言っている言葉は何、蛇が言っていることは何かというと、一節で園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、四節にあなた方は決して死にません。これは、2章の17節にあります、創世記の2章の17節に、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬという神様の言葉に対する蛇の答えです。この木の実を食べたら必ず死ぬと神様言われました。蛇は園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、疑う心を起こさせます。神様って本当にそういうどの木からも食べてはいけないと言ったんですか、いやそんなことは言ってない、ただこの木の実だけは食べていい、この疑う心を起こさせます。私たちもこの反キリストが教会に入った時に、神の言葉は本当にそうなのかな、そうなんでしょうか。で蛇は4節に決して死にません、神は必ず死ぬ、蛇は決して死にません、つまり神の御言葉を否定していきます。反キリストの働きって一体何でしょうか。反キリストの働きはイエス様を信じる私たちを神様から引き離すことです。さっきの鬼滅の刃みたいにですね、怖い格好してきてですよ、お前たち神を信じるなら俺はお前たちを殺してやるぞとか、そういうふうにしてはきません。本当に言ったんでしょうか、神の言葉は本当なんでしょうか、違いますよねという誘惑です。惑わすんですね、惑わしてきます。本当にそうですか、違うんじゃないですか。でこの教会に入ってきているグノーシス主義というのは、イエス・キリストって誰でしょう、あすみません、もう一回戻りますけれども、第一ヨハネの2章に戻りますけれども、この時に、反キリストが否定したのは何かというと、2章の22節、2章の22節に偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、道地と御子を否定するもの、それが反キリストです。否定していくんですね、イエス様、神、父なる神様を否定する、でも最初から違うとは言わないんです、徐々に徐々に入っていきます、惑わしていくんです。神が言われたこの言葉は本当ですか、今科学万能じゃないですか、あなたはそれでも信じるんですか。先ほどの黙示録の中に全世界を惑わすものという言い方がありましたけども、全世界の人たちをサタンはどのように惑わしているか、一番の方法は進化論です。進化論です。進化論って何でしょうか、神が人を作られたということを否定します、神様の存在を否定するものです。じゃあ命はどこから来たんですか、科学者は宇宙から来たということで今一生懸命研究しています。はやぶさってロケット日本から飛ばして、どこの星かなんか星に行って、その惑星のところに行って、そこからなんかはやぶさからドーンと何か落として、それでわーっと塵が舞い上がった、その塵を吸い取って日本にも持って帰っていく、そしてそこで命の起源はどこにあるかということを調べている、命は宇宙から来た、いろいろ進化論の人たちっていうのはいろんなことを考えてきます。だからそれは何かというと創造論の否定、 神が全てを作られたということを否定する。全世界を惑わしているんです。そこにサタンの働きがあるということです。サタンは世界中の人たちに今進化論という教えを持ってきて、神はいない、神は全てを作っていない、神様の存在そのものを否定する、それがサタンの働きです。そうやって惑わして惑わして人を信仰から引き離していくわけです。で、特にここではイエスはキリストでないと否定するんです。この人たちの教えっていうのは、イエスという一人の人間にキリストが、バプテスマを受けた時にキリストが乗り移って、十字架にかかる前にキリストはもう去っていった、そういう教えです。だからイエスは神ではない、救い主ではないという教えなんですね。その教えが入ってきたということです。最初からそうやって入ってきたらみんな警戒します。惑わして惑わして入ってきます。ヨハネの手紙に戻りますけれども、それが反キリストなんですね。でも19節、彼らは私たちの中から出ていきました。彼らには、教会にはそれを否定するだけの力があったんです。彼らはもう出ていかざるを得なくなっていったんです。偽の教えを持ってきても教会はそれに打ち勝つことができるということです。どんな教えを入れてきても、どんなに惑わしてきても、それに打ち勝つ力は教会にあるということです。それは何かというと、20節に、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っていますということです。どんなにサタンが神様を否定していこうとも、イエス様を否定していこうとも、私たちにはイエスこそ誠のキリストであり、バプテスマを受けた時にキリストが乗り移った、そんなことではない。もうマリアから、奇跡的に処女マリアからこのイエス様は神の子として生まれてきて、十字架に神の子としてかかり死に、そして復活したということを信じる力が教会にはあります。その教えを教えるのは誰か、聖霊なんですね。聖霊です。ここにあります、20節にあります、聖なる方からの注ぎの油があるので皆真理を知っています。どんなに偽りの教えが入ってきても、それに対する真理の教えというものを、私たちは聖霊をいただいているならば分かるということです。どんなに誘惑してこの言葉は違うんじゃないですかと言ってきても、私たちには聖霊があるので、何が正しく何が間違っているかを見分ける力があるということです。21節に、私がこのように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。この偽り者と本当にイエス様を信じる者の違いは何か、聖霊を持っているか持っていないかということです。ヨハネは福音書の中でも聖霊について書いてます。聖霊のことを真理の御霊と言っています。で、聖霊は私たちに全てのことを教えると書いてます。でも反キリストのあの偽り者の人たちは聖霊がないんです。聖霊を持っていないんです。じゃあどこから彼らはその教えを持ってきているか、サタンからです。反キリストの霊、神に逆らう霊、そこからの教えでしかないんです。彼らはキリストを否定します。神様を否定します。 でも私たちには聖霊が真理に導いてくださり、その真理はイエスが誠のキリストであるということを教えていきます。どんなに誘惑されても、どんなことを言われても、私たちはしっかりとイエスはキリストであるという信仰を持っているんですね。聖霊に従う、聖霊に耳を傾けるということが大切です。そして次にですね、とどまるということが大切です。18節から29節までの間にとどまるという言葉がですね、7回出てきます。19節に、もし、途中から、もし仲間であったなら私たちのもとにとどまっていたでしょう。でも彼らはとどまっている、とどまっていく。そして、24節にはあなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。27節には、しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありません。あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。28節には、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。とどまりなさいって言葉が7回出てくるんです。ヨハネが福音書の中でとどまりなさいって言葉を言ってるのは15章。私はブドウの木、あなた方はその枝です。私のうちにとどまっているなら、あそこはとどまって、15章を見ますと、キリストのうちにとどまっていなさい、何回も出てきます。キリストにとどまるってことがどれだけ大切かっていうことなんですね。キリストの何にとどまるかっていうこと、まず24節に、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。初めから聞いていることというのは何かというと、福音です。福音です。偽の教師が持ってきたのは何か、新しい教えなんです。新しい違った教えを持ってきたんです。だからあなた方は初めから聞いている福音、そこにとどまりなさい。新しい教えを偽りの教師は持ってきます。そんな教えはもう古い。そんなこと本当に信じてるんですか。こちらにもっと新しい教えがあります。そういう教えっていうのは結構あるんです。奇跡？奇跡なんて科学的ですか。今は科学万能の時代ですよ。どうやってそんなことが起こるって信じるんですか。新しい教えではもう奇跡なんて古いんです。あれは科学的にこういうふうに言うことができます。イエス様の復活、そんなことなかったんです。イエス様が復活するというよりも弟子たちの信仰が復活したでしょ。そのことの方が大切なんです。イエス様の復活は関係ないんです。弟子が復活してまた伝道していったでしょ。新しい教えというのがどんどん入ってきます。偽りの教師は新しい教え、新しい教えをどんどん持ってきます。初めから聞いたことにとどまりなさい。あなた方が初めに聞いたのは何ですか。聖書の言葉で初めに聞いた言葉は何でしょうか。そこにとどまっていなさい。とどまらないとあなた方は違う教えに行ってしまいます。あなた方がとどまるべきもの、それは最初から聞いている福音です。そこにとどまりなさい。福音を曲げてはいけないんです。黙示録の一番最後に書いているのは、この聖書の言葉に付け加えてもいけない、聞いてもいけない。御言葉をこれは違う、これはいらない、
奇跡なんて古いからもういらない、そういうことしてはいけません。聖書ちゃんと書いてあります。付け足してもいけません。これはじゃない、これはね、こういう意味です。付け足してもいけない。ペテロの手紙には私的解釈を施してはならないと書いてあります。この言葉はこういうふうに言われているけど違うんで、この本当の意味はこうなんだよ。私的解釈、自分の勝手な解釈を入れてはいけない。聖書は、福音というものはそのまま受け入れなさいということです。サタンが一番嫌うのは何か、福音です。サタンが一番嫌うのは福音です。神様を否定し福音を否定します。そんなことで人が救われるわけないじゃないかと言います。信じるだけで救われる、そんなバカな、もっと良い行いをしないと。あなたは信じているのになぜもっと良い行いをしないんですか。地獄行ってしまいますよ。最初の福音っていうのは信じるだけで救われるんです。イエス様を信じて救われるだけで救われると書いてあるんです。初めに聞いた福音なんです。サタンは偽りの教師、反キリストの霊は付け加えたり引いたりして私たちの信仰をダメにしようとします。だからこそ私たちに大切なのは最初に聞いた福音にとどまるということです、ね。第二テモテの、テモテの第二の手紙の4章、テモテの第二の手紙の4章の2節からですね、新約聖書の429ページですね、2017版で429ページ第2テモテ4章の2節から5節、テモテ第2の手紙ですね、4章の2節から5節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。ここにですね、終わりの時には3節にあります。耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になる、というふうに手元を言っています。人々は健全な教えから離れようとしていくんですね。アメリカでも創造論より進化論というふうにこう今時代は流れていきます。健全な教えからそれていく時代なんですね。健全な教え、このイエス様の福音の時代からこうそれていく、自分たちのってもっといい話、自分たちに都合のいい話、そちらに流れていこうとしていく、それは誘惑です。それがサタンの誘惑です。サタンは今この時代、特に週末に、本当週末に向かっている今、サタンは私たちをどんどん惑わそうとしていきます。この反キリストの霊がもどんどん出てきます。これは反キリストの霊というのは私こそキリストだというね、そういう人たちだけじゃなくて、この偽りの教師のようにこの教えは古い、これは違う、そういう人たちが出てくるんです。だから私たちのうちに宿る聖霊に私たちは聞くことっていうのがすごく大切なんです。聖霊はなぜ私たちに宿っているのか、偽りの教え、本当の正しい教えを見分ける力を私たちにくださるからです。聖霊は真理に私たちを導いてくださいます。
ね。だからこそ私たちはこの聖霊に、またこの聖書の言葉にとどまるということが大切です。それで一番大切なのはイエス様にとどまる。イエスは誠のキリストです。イエス様こそ本当の救い主です。私たちの信じる父なる神様は天において私たちを導いてくださいます。この天の父なる神様、またその父なる神様が送ってくださった御子キリスト、そして私たちにそのことを教えてくださる聖霊、この三位一体の神様にとどまる。他の神に行かないということですね。サタンが誘惑するのはさっき言った進化論があります。それともう一つは偶像があります。こちらの神様の方がいいという偶像があります。そういうものに惑わされることなく、このキリストにとどまるということが大切なんです。ヨハネはなぜあそこで7回もとどまるという言葉を入れたのか、またヨハネの15章でもとどまるということをどれほど強調していくのか。ヨハネはとどまりなさいということを強調していきます。それほどまでに信仰から離れていく人が多いということです。それほどまでにこのサタンの誘惑に乗っていく人が多いということです。教会もそのサタンの反キリストの霊の攻撃にさらされているということです。だからこそ私たちはご聖霊に導かれて真理は何かということをはっきりと信じ従っていくということが私たちにとって大切なこと、それをここで言っていきます。もう一回、第一ヨハネに戻って、終わりたいと思います。イエス様にとどまるならば何があるか、24節の最後、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。ここにとどまって神、父なる神と御子イエスキリストとの交わりの中に入れられるということです。25節に、これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。永遠の命を私たちは約束されているということです。キリストのうちにとどまっているもの、そのものに神様との交わり、永遠の命の約束が与えられています。とどまるのは私たちの力だけではありません。まさにこの聖霊によって、主をあなたのうちに私をとどまらせてくださいと祈っていくときに、イエス様、またこのご聖霊は私たちをとどまれるように守ってくださいます。私たちを偽りの教えにから守り、三位一体の神様のうちの交わりにとどまれるように私たちを導いてくださる、それが神様でいます。だから私たちも今の時代というのは反キリストの霊が働いている時代であり、多くの偽の教えがあります。それに惑わされないようにしっかりと私たちの信仰に立つということ、とどまっていくということ、聖霊の力によってとどまるということ、これが本当に大切なことなんだなというふうに思います。ぜひ私たちも主のうちにとどまっていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。今反キリストの霊はこの世にも、また私たちのうちにも働いております。私たちを惑わし、私たちの信仰から離れるようにという、その惑わしを与えています。どうぞ私たちがこのイエス様にしっかりととどまっていくことができますように、どうぞご聖霊が私たちに誠のことを教えてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。